広報愛川2015年12月1日ナンバー636です。音声版広報愛川は、愛川町録音ボランティアグループ楓の会が視覚障害者のために作成したものです。1日発行を原則とし、90分に収まるように編集しています。それでは愛川町録音ボランティアグループ楓の会より、広報愛川、光、緑、ゆとり、共同の町愛川、2015年12月1日、ナンバー636をお届けします。編集発行、愛川町総務部総務課、郵便番号 243-0392、神奈川県愛川郡愛川町隅田 251-1、電話 046-285-2111 代表、ファックス 046-286-5021、 ホームページ愛川町で検索。12月号の主な記事をお知らせします。1つ、調整情報館愛川町表彰式。1つ、新庁発足60周年記念若者たちの音楽祭を開催。1つ、インフォメーション。1つ、子育てプチポケット、図書カードが当たるお楽しみクイズ、その他いろいろなお知らせです。表紙には、高齢者サロン春日台ふれあい会の写真があり、特集、超高齢社会の介護問題、65歳以上の元気な皆さんの出番です、とあります。特集、超高齢社会の介護問題。新聞やテレビなどで話題となっている2025年問題、皆さんはご存知でしょうか？これは団塊の世代、1947年から1949年生まれの方が後期高齢者75歳となることで、介護や医療費などの社会保障費の急増が懸念される問題です。介護保険施設や介護事業所、介護する人材の不足も問題になっています。問い合わせ、高齢介護課介護保険班、電話内線3333。町の高齢化と介護保険の現状、高齢化率の比較、今後の町の高齢化率を全国神奈川県と比較してみると、平成27年度は神奈川県より高く、全国より低い率となっていますが、平成32年には全国値を上回ることが予想されており、町の高齢化が進むことがわかります。認知症高齢者数、町の認知症高齢者数、要介護認定を受けている方のうち、日常生活に支障をきたす認知症状があると主治医が判断した方は、平成21年から27年の7年間で 1.6 倍になっており、今後も増加することが予想されます。介護給付費と介護保険料。介護給付費、介護サービス利用にかかる費用は年々増加し、それに伴い介護保険料も3年ごとの見直しにより上昇しています。介護保険サービスを利用している人数では、居宅系サービス利用者がおよそ 72%、 施設系サービス利用者がおよそ 28% ですが、介護給付費の内訳では、居宅系サービス費と施設系サービス費の割合がほぼ同等となっており、一人当たりの施設系サービス費用が高額なことがわかります。介護支援の拡大と人材不足。生活支援ニーズの増加に対して介護する人材が不足します。今後、高齢者が増加する一方で、支援の担い手である生産年齢人口、15歳から64歳は減少します。増大する生活支援ニーズに対し、その大部分をホームヘルパーが担っている現在の状況は、人材面で立ち行かなくなっていくことが予想されます。生活支援に対するニーズが拡大します。高齢者への支援は、入浴の介助や食事の介助などの身体介護ではなく、介護までは必要ないけれども、調理、買い物、洗濯、掃除などの生活支援を必要とする場合が大半です。今後、高齢者の単身世帯や、 夫婦のみの世帯が増加することに伴い、生活支援のニーズはこれまで以上に拡大します。中重度の在宅要介護者を支える人材の強化が必要です。現在のホームヘルパーは、より専門性の高い身体介護へ。中重度の介護状態になっても住み慣れた地域で生活を継続するためには、身体介護の提供を強化していく必要があります。すでに在宅の方を支える人材の不足が叫ばれる中、ホームヘルパーなどの専門的な知識や技術を有する方が専門性の高い介護に重点的に取り組むためには、生活支援を担う新たな人材が必要です。そこで地域での生活支援の体制づくりが必要になってきます。地域での支援づくりに大切なのは、65歳以上の元気な皆さんです。定年退職した皆さん、子育てが終わった皆さん、家にこもりがちになっていませんか？高齢になると人付き合いが一層大切になってきます。よく遊ぶ人は長生きをすると言われます。遊ぶことは一見お金がかかると思いがちですが、病気や介護が必要になってそれにかかるお金よりは、節約できる可能性があるのではないでしょうか。ある調査によると、人付き合いが週1回未満の方は、排泄や入浴などに介助が必要な状態になったり、認知症になる危険性が毎日頻繁に人と交流している方より 1.4 倍も高いことが分かりました。また、人付き合いが月1回未満の方は、認知症の危険性は 1.5 倍に増え、死亡のリスクも 1.3 倍となることが分かっています。孤独であることは、アルコール依存症やタバコを1日15本吸うのと同じくらいに健康に悪いとも言われています。健康で生き生きと暮らすために、できるだけ人との関わりを持って暮らしましょう。住み慣れた地域で暮らすために、もっと地域に出かけませんか？積極的な社会参加で自分の介護予防、認知症予防をしましょう。住み慣れた地域で暮らし続けるためにも、地域の老人会や高齢者サロンなど、気軽に集える催しに出かけませんか？高齢者が自分らしく地域で暮らし続けるためには、地域や家庭の中で何らかの役割を持ちながら生活することが大切です。ご近所同士で見守りや安否確認、家事援助などの支え合いをするなど、誰かの役に立つことで自分の生きがいになり、介護予防、認知症予防につながります。2025年に向けたこれからの取り組み。誰もが住み慣れた地域で暮らしを継続していただけるよう、町では超高齢社会に向けた生活支援の体制整備の取り組みを進めています。いずれ必ずやってくる超高齢社会に備えるためには、今後10年間の取り組みが重要な意味を持ちます。今後、愛川町がより安心して豊かに暮らしていける地域となるためには、どのような取り組みが望まれるのでしょうか。社会保障として、介護保険のサービスには、さらなる専門性が求められていますが、同時に地域で暮らす住民には、積極的な社会参加が求められる時代です。しかし、この社会参加の理由が、しなければいけないという義務感では、豊かな暮らしどころか、息苦しい毎日を過ごすことになるでしょう。誰もが、どんな状態になっても、触れ合いの絆の中で、自らの能力を最大限に活かしながら、生きがいを持って主体的に暮らし、尊厳が保持されている社会、そんな社会の実現に向けて、一人一人にできることは何かを、皆で考えていきましょう。社会参加や生活支援の体制整備などに対するご質問、ご意見などをお寄せください。
調整情報館、表彰、愛川町表彰式。一般功績者4人、自治功労者17人が受賞。問い合わせ、総務課総務班。電話 285-6968。11月3日、商工業の振興や住民福祉の向上など、様々な分野で町の発展に功績があった方々を表彰する、 平成27年度愛川町表彰式を行い、町長から表彰状と記念品をお送りしました。一般功績者、市川勝彦さん、中津、愛好商工会の副会長などの要職を歴任され、同会の経営基盤確立に尽力されるとともに、地域商工業の振興、発展に寄与されました。紀藤浩一さん、半原、繊維産業会の副理事長などの要職を歴任され、地場産業の振興に尽力されるとともに、地域商工業の発展に寄与されました。牧野直弘さん、春日台、春日台区長や町の各種審議会委員等を歴任され、地域の発展や町政の推進に寄与されるとともに、ボランティア活動を通して青少年の健全育成に尽力されました。斉藤律子さん、中津、多年にわたり統計調査員として愛川町の統計事務に従事され、調査の円滑な実施に寄与されるとともに、他の調査員の模範となっています。自治功労者、教育長12年勤続、熊坂直美さん、中津、美濃和区長6年勤続、馬場則光さん、隅田、睦倉区長6年勤続、引木正明さん、中津、消防団員15年勤続、足立原隆之さん、蓮毛さん、介護認定審査会委員、12年以上勤続、山口明子さん、三馬瀬、馬場恵美子さん、隅田、交通安全指導嘱託員、12年以上勤続、森坂春夫さん、隅田、山口義雄さん、中津、影山幸子さん、三馬瀬、藤川秀美さん、中津、岡本純子さん、中津、久保義美さん、隅田、近藤平次さん、中津、近藤久志さん、中津、海老平哲夫さん、半原、竹川博之さん、半原、木田浩二さん、半原。ミュージックフェスティバル、フォーヤングジェネレーションイン愛川、新町発足60周年記念、若者たちの音楽祭を開催。日時、12月20日日曜日、正午から午後7時30分予定。会場は午前11時30分。場所、文化会館ホール。ロックやポップスなどの軽音楽に燃える若者たちの冬のお祭り、若者たちの音楽祭を開催します。ガールズバンドや昭和歌謡、爆音系ロックバンド、音楽祭のために結成したバンドなど、18組が出演します。若者はもちろん、昔軽音楽に熱中した元若者の方もノリノリに弾けてみませんか。演奏時間、演奏順、駐車場などの詳細は、町ホームページ、または若者たちの音楽祭実行委員会の公式ツイッターでご確認ください。なお、入場は無料です。定員を超えた場合は入場できませんので、ご了承ください。問い合わせ、スポーツ文化振興課、電話、内線3632。実行委員会委員長、渋谷さん、ザ・マコサイーズ。愛川町では初めての若者たちの軽音楽イベントということで、新町発足60周年記念にふさわしい催しとするため、実行委員会では皆が意見を出し合い、打ち合わせを重ねてきました。音楽を通して見に来てくださる皆様と一緒に楽しめる、そんな一日になることを願い、一丸となって本番に向けて準備しています。出演者の年齢層も高校生から30歳代までと幅広く、ロック、ポップス、歌謡曲、インストルメンタルなど様々なジャンルのバンドが演奏予定です。当日はできるだけたくさんの方々に聞いていただけたら嬉しいです。愛川町の冬を熱く盛り上げましょう。もっと住みやすい愛川を目指して、町の取り組みを紹介します。地域の見守りのために、見守りアイネット協力事業者が増えました。 ワタミ株式会社と地域見守りネットワークモデル事業、見守りアイネットの協力協定を締結しました。見守りアイネットは、地域での見守りの目を増やし、孤立死、孤独死の発生や、徘徊する高齢者の早期発見、事前防止を目的としています。ワタミ株式会社では、日常の業務中に、地域高齢者の見守りを行い、異変を感じたときに、町や警察などの関係機関に連絡し、町が状況確認をするものです。地域の皆さんも、日頃から近所での声かけをして、身近にお住まいの方の日常生活の異変に気づいたときは、町への連絡をお願いします。問い合わせ、高齢介護課長寿内外班、電話、内線、3338。安全安心のために、防犯灯を LED 型に一斉交換。町内のおよそ4700灯の防犯灯を LED 型の防犯灯へ交換しています。交換工事は平成28年2月末までに終了する予定です。交換により、維持管理費の削減や二酸化炭素排出削減による環境負荷の低減を見込んでいます。通学路のカラー舗装を実施。田代小学校、高峰小学校周辺の通学路のカラー舗装工事を実施しました。また、歩行者、車両の安全確保のため、道路区画線の整備や、自発公式交差点標の設置なども実施しています。問い合わせ、住民課、交通防犯班、電話、内線3320、橋梁の補修工事を実施。橋梁、超寿命化修繕計画に基づき、中津大橋、宮本古道橋のひび割れや舗装、安全柵などの補修工事を進めています。相川橋についても、今年度中に補修工事を予定しています。問い合わせ、道路課、道路整備班、電話、内線3417。健康のために、のびのび健康体塾。壮年期から運動習慣を身につけることによって、メタボリック症候群を予防し、健康寿命を伸ばすために、40歳から74歳の方を対象とした運動教室を実施しています。毎回楽しく運動しながら仲間づくりの輪も広がっています。平成28年1月から開催の冬コースは、お茶の間通信、12月15日号で募集します。ぜひお申し込みください。問い合わせ、健康推進課健康づくり班、電話、内線3343。生きがいづくり、健康づくりのために、福祉バスを運行しています。老人クラブの宿泊研修旅行などで、皆さんにご利用いただいている福祉バスは、今年度からマイクロバスに加えて、大型バスでの運行が可能となりました。今年度はこれまでに9団体が利用しています。問い合わせ、高齢介護課長寿生きがい班、電話、内線3338。教育環境のために、田代小学校、屋外トイレ整備工事、田代小学校の校庭にある屋外トイレの建て替え工事を実施しています。平成28年2月に完成の予定です。問い合わせ、教育総務課、庶務施設班、電話、内線3612。
環境1、大掃除はお早めに、年末年始のゴミの持ち込みについて、問い合わせ、美化プラント、電話 281-2258。12月はゴミの量が最も多い月となっており、美化プラントに直接持ち込む方も多いことから、周辺にお住まいの方には交通渋滞で大変なご迷惑をおかけしています。特に年末年始は非常に混み合いますので、できる限り美化プラントへのゴミの持ち込みは控えるようご協力をお願いします。美化プラントへの持ち込みは、平日は午前9時から11時30分、午後1時から4時30分まで、 土曜日は午前9時から11時30分までです。今年の年末は12月26日土曜日が午後3時まで、28日月曜日と29日火曜日が午前11時30分まで。新年は1月4日月曜日の午前9時から受け付けます。なお、12月26日土曜日は、愛川中原中学校付近に臨時のゴミ持ち込み場を開設します。詳しくはお茶の間通信12月15日号をご覧ください。年末年始の収集について。年末年始はゴミ収集の間隔が空きますので、お手元にある平成27年度ゴミ資源物収集年間カレンダーを確認し、計画的にゴミ収集所へのゴミ出しを行い、合わせてゴミの減量化を心がけてください。また、決められた収集日以外の日には、ゴミ収集所にゴミを出さないでください。ご協力をお願いします。環境2、ゴミの分別・リサイクルにご協力を。可燃ゴミ、質分析調査結果から見えるもの。問い合わせ、環境課、廃棄物対策班、電話内線3514。毎年1回、町内のゴミ収集所を無作為に抽出し、家庭から出される燃やすゴミがどの程度分別されているかを調べる、可燃ゴミ、質分析調査を実施しています。これは、今後の収集体制や、ゴミの減量化、資源化を推進するための基礎資料とすることを目的としています。今年度は6月から7月に実施し、結果は次のグラフの通りとなりました。円グラフがあります。燃やすゴミの内訳、生ゴミ 41.4%、リサイクル可能な資源物 23%、その他の可燃ゴミ 34.4%、不燃ゴミ 1.2%。燃やすゴミとして出されたもの。燃やすゴミの中にリサイクルできる資源物、ペットボトルやリサイクルできる紙類、プラスチック製容器、包装などを混ぜていませんか？まだまだ燃やすゴミに混ざっている資源物。調査ではリサイクル可能な資源物が 23% も混入し、燃やすゴミとして捨てられている結果となりました。リサイクル率は皆さんのご協力により向上していますが、まだまだリサイクルできるものがゴミとして捨てられてしまっているのが現状です。リサイクルの推進のため、町が配布しているゴミ・資源物収集年間カレンダーや、新分別の手引きなどを参考に、ゴミと資源の分別にご協力をお願いします。福祉。12月3日から9日は、障害者週間。問い合わせ、福祉支援課、障害福祉班、電話 285-6928。国では、広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に、積極的に参加する意欲を高めることを目的として、障害者週間を定めています。この期間を中心に、国、地方公共団体、関係団体などにおいて、様々な意識啓発に係る取り組みをしています。町では、12月3日木曜日から9日水曜日までの間、役場1階ロビーで福祉関係団体による展示を行いますので、ぜひお出かけください。障害者に対する虐待の防止について、障害者に対する虐待を防ぎ、障害者の権利・利益を守ることを目的とした、障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律に基づき、町でも通報を受け付けるなどの体制を整えています。町民の皆さんも、虐待を発見した場合の通報など、障害者虐待の防止に向けてご協力をお願いします。問い、どんなことが虐待にあたりますか？答え、身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、 介護や世話の放棄、放任、ネグレクト、経済的虐待の5種類の行為が虐待にあたります。問い、虐待を発見したらどうすればいいですか？答え、速やかに福祉支援課に通報をお願いします。国民の通報義務。町の職員には守秘義務がありますので、誰が通報したか知られてしまう心配はありません。問い、虐待の通報があった場合、障害者はどのようにして保護されますか？答え、町の職員が速やかに事実確認を行います。立ち入り調査を行うこともあります。その後、虐待の程度や緊急性などに応じて、見守り、相談支援、一時保護施設への入所などの対応を行います。問い、虐待の通報や相談、問い合わせはどこにすればよいですか？答え、役場福祉支援課へお願いします。電話 285-6928 直通、285-2111、夜間休日は警備員対応。給付金、臨時福祉給付金の申請はお済みですか？申請は12月25日金曜日まで。問い合わせ、福祉支援課、地域福祉班、電話内線3354。臨時福祉給付金の申請は12月25日金曜日までです。給付額は1人につき6000円で、対象と思われる方には7月末に申請書類を送付しています。申請をしないと給付金を受け取ることができませんので、必要事項を記入の上、早めに申請してください。給付対象となる方は、平成27年1月1日時点で、愛川町に住民票があり、平成27年度町民税、均等割が課税されていない方です。なお、町民税が課税されている方に、扶養されている方や、生活保護受給者などは対象となりません。子育て、ファミリーサポートセンター、会員を募集しています。問い合わせ、子育て支援課、子ども保育班、電話内線3364。ファミリーサポートセンターとは、会員同士がお互いに助けたり、助けられたりして、子育ての相互援助活動を行う仕組みです。例えば、冠婚葬祭や残業などで、少しの間だけ子供を預けたいときに、預かりたい会員の方に預かっていただくことができます。利用料がかかります。町ぐるみで子育て中の家庭を支援することで、安心して子育てができる環境づくりをするこの仕組みは、多くの方の登録が活動充実の鍵となります。会員は随時募集していますので、多くの方の申し込みをお待ちしています。募集する会員、提供会員、育児援助を行いたい方、町内在住で、町が実施する講習会半日程度を受講した方、依頼会員、育児援助を受けたい方、町内在住、在勤で生後3ヶ月から小学校3年生までのお子さんがいる方、なお、会員を兼ねることもできます。申し込み方法、印鑑をお持ちの上、子育て支援課にお越しください。
教育1第2回愛川町総合教育会議を開催。問い合わせ、教育総務課、庶務施設班、電話内線3612。町長と教育長、教育委員が学校教育や社会教育に関する協議や意見交換を行う総合教育会議を開催します。今回は社会教育分野から青少年教育などについて話し合います。どなたでも傍聴できますので、ぜひお越しください。日時、12月12日土曜日、午前10時。場所、文化会館3階大会議室。教育2、小学校・中学校に入学する方へ、就学通知書をお送りします。問い合わせ、教育総務課学校教育班。電話 285-6957。 平成28年4月に小学校、中学校に入学するお子さんの保護者へ、12月中旬に教育委員会から就学通知書を送付します。この通知書は入学の際に必要なものですので、大切に保管しておいてください。小学校へ入学するのは、平成21年4月2日から平成22年4月1日までに生まれた方で、中学校へ入学するのは、平成15年4月2日から平成16年4月1日までに生まれた方です。通知書は自宅へ郵送しますので、届かない場合は教育総務課へご連絡ください。また、詳しくは就学通知書をご覧ください。税金、個人住民税特別徴収の完全実施。問い合わせ、税務課町民税班、電話内線3272。神奈川県と県内市町村は、納税者の利便性向上と安定した税収確保のため、平成28年度6月分から給与所得者の個人住民税、町県民税の特別徴収を完全実施します。特別徴収とは、事業者、給与支払い者が所得税の源泉徴収と同じように、毎月従業員、納税義務者に支払う給与から個人住民税を差し引いて市町村に納める制度です。従業員は個人住民税の納め忘れがなくなり、納税のために金融機関などへ出向く必要がなくなる上、普通徴収、本人払いでは4回で納めるところを、特別徴収では12ヶ月に分割して毎月の給与から差し引かれるので、納税者の負担が緩和されます。普通徴収、本人払いにはできないの？普通徴収となる方は、平成28年5月末までに退職、または退職予定の方、年間の給与が100万円以下の方など、県内の全市町村で定められた基準に該当する方です。普通徴収となる方は、事業者が年明けに町に提出する給与支払い報告書と合わせて、普通徴収切替理由書の提出が必要となります。防災、土砂災害警戒区域の指定に向け説明会を開催。問い合わせ、厚木土木事務所河川砂防課、電話 223-1711。町危機管理室、電話内線3782。道路課、国県道対策班、電話内線3417。県では土砂災害から皆さんの生命及び身体を守るため、土砂災害防止法に基づき、土砂災害、急傾斜地、地滑り、警戒区域の指定のための調査を進めていましたが、調査が完了しましたので、法に基づく区域の指定を予定しています。住民の皆さんに区域を指定する目的などをご理解いただくため、次の日程で説明会を開催します。説明会は各会場とも同じ内容ですので、都合の良い日にご参加ください。開催日時、会場の順に読みます。1月8日金曜日午後7時から、ラビンプラザ体育室。13日水曜日午後7時から、文化会館3階大会議室。17日日曜日午後1時30分から、文化会館3階大会議室。19日火曜日午後7時から、レディースプラザプレイルーム。23日土曜日午後1時30分から、ラビンプラザ体育室。31日日曜日午後1時30分から、レディースプラザプレイルーム。なお、駐車場に限りがありますので、徒歩または自転車などをご利用いただくか、乗り合いでお越しください。女性、特別障害者手当、障害児福祉手当。問い合わせ、厚木保健福祉事務所生活福祉課、 電話 046-224-1111 代表、町福祉支援課障害福祉班、電話 285-6928。国では在宅で生活している重度の障害がある方に、特別障害者手当や障害児福祉手当を支給しています。いずれも所得により支給制限があります。詳しい対象要件、申請方法などはお問い合わせください。特別障害者手当、対象者、在宅で生活している20歳以上で、おおむね身体障害者手帳1級、2級程度、および療育手帳 A 程度の障害が重複している、もしくはそれと同等の疾病、精神障害がある方、支給額、月額26,620円。障害児福祉手当、対象者、在宅で生活している20歳未満で、身体または精神、知的障害を含むに重度の障害があり、日常生活において常時介護が必要な方、支給額、月額14,480円。交通安全、年末の交通事故防止運動、12月は飲酒運転根絶強化月間です。問い合わせ、住民課交通防犯班、電話内線3320。年の瀬が近づくにつれ、どこか世話したくなり、交通事故の危険が高まります。運転者も歩行者も一人一人が気を引き締めて、無事故で明るい新年を迎えましょう。期間、12月11日金曜日から20日日曜日まで。スローガン、無事故で年末、笑顔で新年。運動の重点、1、飲酒運転の根絶。2、歩行者、特に高齢者と自転車の交通事故防止。3、すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底。
公表、人事行政運営などの状況、問い合わせ、総務課総務班、電話 285-6968。町職員に支給されている給与や職員数などの状況について、その概要をお知らせします。全文は役場庁舎1階、調整情報コーナーや、半原出張所、中津出張所、町、ホームページで12月下旬からご覧になれます。1、職員給与費の状況、平成26年度一般会計決算。職員数353人、給与費単位1000円。給料、13億386万3000円。職員手当、3億9213万8000円。期末勤勉手当、5億2838万2000円。計22億2438万3000円。なお、職員手当とは、扶養、地域、住居、通勤、管理職、特殊勤務、時間外勤務などの手当です。2、職員の平均給料月額及び平均年齢の状況。以下、平成27年4月1日現在。区分、平均給料月額、平均年齢の順に読みます。一般行政職、314,892円、40.8歳。技能労務職、329,244円、53.5歳。一般行政職とは、事務職、技術職、保育士、保健師、消防職などを言います。3、職員の初任給の状況。一般行政職、大学卒、愛川町は18,800円、国は総合職181,200円、一般職174,200円、高校卒、愛川町は146,500円、国は142,100円。4、級別職員数の状況。区分、一般行政職、標準的な職務内容、
職員数、構成費の順に読みます。1級、主事補、技師補24人、6.2%。2級、主事、技師、39人、10.1%。3級、主任主事、主任技師、72人、18.7%。4級、主査、63人、16.4%。5級、副主幹、副技官、68人、17.7%。6級、主幹、技官、55人、14.3%。7級、課長、専任主幹、30人、7.8%。8級、部長、参事、13人、3.4%。技能労務職、技能員、21人、5.5%。合計、385人、100%。なお、愛川町の給与条例に基づく給料表の給付分による職員数で、標準的な職務内容とは、それぞれの給に該当する職名です。構成費の合計は、四捨五入の関係で 100% にはなりません。5、職員手当の状況、区分、内容、月額の順に読みます。扶養手当、そのうち配偶者13,800円、配偶者以外の扶養親族6,500円、配偶者のいない職員の扶養親族のうち1人11,000円、満16歳の年度始めから満22歳の年度末までの子がいる場合5,000円を加算。住居手当、借家、借間、27,000円を限度。通勤手当、交通機関利用者、55,000円を限度。自動車、その他、21,600円を限度。管理職手当、管理職の職責に応じて支給。45,000円から84,300円。地域手当、以下、平成26年度決算、支給率 10%、支給対象職員、全職員、1人当たり平均支給年額、414,000円。特殊勤務手当、職員全体に占める支給職員の割合、23.2%。支給対象職員1人当たり平均支給年額、28,000円。手当の種類、6種類。時間外勤務手当、支給実績、628,700円。支給対象職員1人当たり、平均支給年額、286,000円。期末、勤勉手当、国と同様。区分、期末手当、勤勉手当の順に読みます。6月期、1.225月分、0.675月分、12月期、1.375月分、0.825月分、計、2.6月分、1.5月分。退職手当、区分、自己都合、干渉、定年の順に読みます。勤続20年、20.445月分、25.55625月分、勤続25年、29.145月分、34.5825月分、勤続35年、41.325月分、49.59月分、最高限度額、49.59月分、49.59月分。なお、愛川町が加入している神奈川県市町村職員退職手当組合の条例によるものです。6、特別職の報酬などの状況、区分、給料月額など。給料、町長832,000円、副町長680,000円、議員報酬、議長445,000円、副議長372,000円、議員340,000円。期末手当、平成26年度実績、町長、副町長、議長、副議長、 銀、いずれも、6月期 1.9 月分、12月期 2.2 月分、計 4.1 月分。7、部門別職員数の状況。部門、平成27年4月1日現在職員数の順に読みます。一般行政部門、総務、税務、民生、衛生、農林水産、商工、土木関係などの職員、242人。教育部門、42人。消防部門、69人。公営企業等部門、水道、国民健康保険、介護保険などの企業、特別会計関係の職員、32人。合計385人。職員数は、教育庁を除いた一般職に属する職員数です。条例定数の合計は391人です。8、定員管理の状況。町では各部門の業務量などを精査し、事務事業の簡素・合理化、効率化、民間委託、広域処理化などを進めながら定員管理を行っています。平成27年度は法令等の制定・改廃による事務量の増加に伴い、平成26年度に対して2名の増加となりましたが、今後とも部門間の定員の増減調整措置や再任用短時間勤務職員の雇用などにより、適切な行政サービスの維持向上を図りつつ、職員定数の管理、見直しに努めていきます。
インフォメーション。保険ガイド。問い合わせは健康推進課へ。電話内線3341から3344。乳幼児の健康審査。すくすく親子健康相談。お子さんの歯科保険指導。問い合わせは健康推進課へ。ヘルスアップ相談。生活習慣病を中心とした大人の健康について、保健師、看護師、管理栄養士が相談に応じます。身体計測。体脂肪測定、血圧測定、尿検査も行います。12月24日木曜日、午後1時15分から2時45分まで。健康プラザ3階健康づくり室。町内在住の方。持ち物、健康手帳。お持ちでない方には当日交付します。これまでの検診結果や検査データがわかるもの、お持ちの方のみ。予約の必要はありませんので、当日直接会場へ。学んで得する、町民健康講座。心も体も柔らかに、自分の体と向き合って、ヨガとストレッチをしましょう。12月14日月曜日、午後1時30分から3時30分まで。健康プラザ1階、多目的室。町内在住の成人の方。登録制。本年度内に一度登録した方は再度申し込む必要はありません。講師、ヨガインストラクター、萩原田子さん。持ち物、健康手帳。お持ちでない方には当日交付します。外用運動靴、運動できる服、飲み物、マット、ヨガマットなどのクッション性のあるもの、またはバスタオル。12月10日木曜日までに健康推進課へ。お知らせ。今月の納税納付期限。納期限は12月25日金曜日です。ただし、後期高齢者医療保険料の納期限は平成28年1月4日月曜日です。固定資産税第3期分。国民健康保険税第7期分。介護保険料第7期分、後期高齢者医療保険料第6期分。年末休日納税相談窓口。町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料が納められ、納税相談もできます。12月13日日曜日、26日土曜日、27日日曜日、午前8時30分から午後5時まで、
役場一階税務課。催し、にぎわいマルシェで餅つきを開催。お店自慢の一品、珍しいもの、おいしいものなどが並ぶにぎわいマルシェ朝市は、町内外の30店ほどが出店しています。4月から毎月第1日曜日に開催してきましたが、本年度最後となる今回は、餅つきも開催予定です。来年度は4月から再開予定ですので、お楽しみに。12月6日日曜日、午前6時30分から8時30分まで、健康プラザ前広場、問い合わせ、愛好商工会、電話 286-3672。施設ガイド、スポーツ施設の抽選予約。今月の抽選予約、平成28年3月利用分。抽選結果、平成28年1月2日土曜日。スポーツ施設の利用予約は、スポーツ施設予約システムをご利用ください。当選者は1月末日までに本予約をしてください。末日までに本予約をしなかった場合は、翌日から空き施設として開放します。愛川町の施設を2回無断キャンセルすると、半年間予約ができなくなります。問い合わせ、スポーツ文化振興課、電話 285-6958。図書館貸し出し期間の延長。12月16日水曜日から21日月曜日までに貸し出しする図書の返却日は、年末年始の休館と重なるため、平成28年1月6日水曜日になります。12月の休館日、休園日。次の日程のほか、各施設とも、年末年始は12月29日火曜日から平成28年1月3日日曜日までお休みです。第1号公園体育館、毎週火曜日。田代運動公園、三瀬公園陸上競技場、毎週火曜日、24日木曜日。町民活動サポートセンター、毎週水曜日。文化会館、ラビンプラザ、毎週火曜日。レディースプラザ、22日火曜日。図書館、毎週火曜日、平成28年1月4日月曜日。郷土資料館、毎週月曜日。保健師から一言。口の中にできる口腔がん。口の中で歯を除いたすべての部分に、がんは発生します。発生した部位により、舌がん、歯肉がん、口底がんなどと分類しますが、これらを総称して口腔がんと呼んでいます。口腔がんは早期に発見されれば、治癒後の後遺症も少なく、治癒率の高い病気です。口腔がんの症状は？口腔がんの初期段階は、痛みなどの自覚症状を伴わないものが多く、いわゆる口内炎と区別がつかないことがあります。通常の口内炎は長くても2週間程度で治るので、長引く場合は注意が必要です。月に1回、口の中を自分でチェックしましょう。セルフチェックのポイント。治りにくい傷がないか。粘膜のただれや赤い斑点がないか。こすっても取れない白い斑点がないか。しこりや腫れ、出来物がないか。もしセルフチェックの結果、気になる症状がある場合には、できるだけ早く口腔外科医の診察を受けましょう。町では40歳以上の方を対象に、成人歯科健康診査を年末まで実施しています。協力医療機関の診察時間内。受けていない方は、検診を受けることをお勧めします。口の健康のために、口は食べる、話すなど、人間が生きていく上で重要な役割を担っています。口の健康を保つことは、物を食べるためだけではなく、肺炎などの病気を防ぐことや、認知症の予防、運動機能の低下予防など、体すべての健康につながり、大変重要です。口の健康のために、
次のことを特に心がけましょう。口腔内を清潔に保つ。一日一回は丁寧に歯磨きをしましょう。適切な虫歯治療や歯周病治療を行い、口腔環境を整えましょう。口腔がん検診。厚木歯科医師会の協力により、10月に健康プラザで、ハッピー金太郎号内での口腔外科専門医による口腔内でのがん検診を行いました。受診された方からは、痛みを感じることなく短時間で検査ができたと好評でした。厚木歯科医師会によると、愛川町の方は口腔がんが重症化してから受診される方が多いとのことです。口腔がん検診は来年度も実施する予定ですので、今回の検診を受けることができなかった方は、ぜひお申し込みください。文化会館催し案内。はじめにホールの催しから。合否、催し、開演、終演、主催、入場の順に読みます。12月6日日曜日、シェイクダンススタジオ10周年発表会。午後1時から3時まで。午後5時から7時まで。シェイクダンススタジオ。電話 285-2984。主催者へ直接連絡。13日日曜日、斉藤絹枝デビュー8周年記念。ふれあい歌謡チャリティーコンサート。特別ゲスト、冠二郎、泉千鳥、原田博。午前10時から午後6時まで。斉藤絹枝講演会。電話 286-6855。全席自由、3000円。20日日曜日、新潮発足60周年記念、若者たちの音楽祭。正午から午後7時30分まで、愛川町教育委員会、電話 285-6958。無料、先着535人。27日日曜日、愛川高等学校吹奏楽部、第9回定期演奏会、午後2時から3時30分まで、県立愛川高校、中田、電話 286-6201、無料、先着535人。次に展示の催し、12月2日水曜日から12月14日月曜日まで、町中学生人権ポスター展、町住民課、電話 285-2111。なお、展示会場は1階で入場は無料です。通常の展示時間は午前9時から午後5時までです。毎週火曜日は休館です。問い合わせは直接主催者にお願いします。相談、町民相談、問い合わせ、住民課住民相談班、電話 285-6937、直通。法律相談、予約制、12月4日金曜日、17日木曜日、午前10時から午後3時まで。なお、平成28年1月は8日金曜日、21日木曜日。司法書士法律相談、12月9日水曜日。行政書士相談、12月10日木曜日。多重債務相談、12月16日水曜日。交通事故相談、12月16日水曜日。いずれも午後1時から4時まで。消費生活相談、12月3日、7日、10日、14日、17日、21日、24日、28日、午前10時から午後3時まで。人権・行政困りごと相談、12月11日金曜日、午後1時30分から3時まで。法律相談は弁護士が対応します。予約は相談日の7日前から開始します。その日が祝日の場合は、翌会長日から。法律相談以外は予約優先です。予約がない場合は当日の受付もできます。相談当日は、住民相談班へお越しください。教育相談、問い合わせ教育開発センター、電話 206-1061、直通。来所相談、毎週月曜日から木曜日。祝日を除く、午前9時から午後4時まで。 出張相談、レディースプラザ、12月7日月曜日、ラビンプラザ、12月14日月曜日。いずれも午前10時から午後3時まで。前日までに電話で予約してください。電話相談、平日午前9時から午後4時まで。不登校、いじめ、校外活動、非行、就学相談など。ハローワーク就労相談会、問い合わせ、商工観光課商工労政班、電話内線3523。子育て中の方を対象とした相談会、12月10日木曜日、午後1時から4時まで、役場1階相談コーナー。
袖生地、還付金詐欺にご用心。自治体や税務署などの職員をかたり、払いすぎた保険料、税金を還付しますと電話がかかってきます。指示通りに銀行やコンビニの ATM を操作し、結局は自分の口座からお金を騙し取られる事例があります。公的機関がこのような操作を電話で指示することはありません。年末年始の閉帳について、役場の一般業務は12月29日火曜日から平成28年1月3日日曜日まで休みます。出生届や死亡届など戸籍に関する届け出は役場本庁舎で日直が受け付けます。
アイラブ子育て、子育てプチポケット。子育て中の方、これから親になる方への子育てのヒントを掲載します。周りの力を大いに借りて、日常生活の中で子供が言うことを聞かなかったり、泣くことが多かったり、その上、家事が思うようにできなかったりすると、子供は可愛い、子育ては楽しいと思いながらも、大きなストレスを感じていることでしょう。イライラしてやり場のない辛い思いになりやすいものです。一人で24時間365日、子供と向き合っていれば、心身ともに疲れるのは当然です。また、各家族で身近に頼れる祖父母もいない環境の中で、子育てをしている方も多く、子育ては相当ハードなものになっています。一番頼りにしたいのは配偶者ですが、仕事があればなかなか負担をかけられないですね。もしも子育てが大変と感じた時には、友人や近所の知り合い、地域の民生委員さんなどを頼り、悩みや不安、思いを相談しましょう。心のモヤモヤが少しずつ軽くなりますよ。自分の気持ちを人に話せば、心が落ち着きます。ぜひ、周りの人の手を大いに活用してください。周りには優しい手、優しい目があることを忘れずに。一人で頑張りすぎないようにしてくださいね。もちろん、子育て支援センターにも気軽に遊びに来てください。移動子育てサロン、お近くの方、気軽に遊びに来てください。第1、第3火曜日、レディースプラザ、12月1日、15日、28年1月5日、19日、第1、第3木曜日、ラビンプラザ、12月3日、17日、28年1月7日、21日、時間はいずれも午前9時30分から11時30分まで、子育てホットタイム、月1回のイベントです。参加自由。12月、日時、12月22日火曜日、午前10時から11時まで、内容、クリスマスお楽しみ会、お話ボランティア、お話タンポポによる手遊びと楽しいお話です。1月、日時、平成28年1月28日木曜日、午前10時から11時まで。内容、布のおもちゃで遊ぼう、手作り布、絵本ボランティアワニーズの たくさんの布おもちゃで遊びましょう。お父さんのための土曜講座、事前に申し込みが必要です。申し込みにまだ余裕があります。日時、平成28年1月23日土曜日、午前10時から正午まで。内容、レッツクッキング、簡単な料理教室です。講師、子育て支援課栄養士。会場、健康プラザ調理室。集合は子育て支援センター。土曜サロン、第2、第4土曜日も開所しています。12月12日、26日、平成28年1月9日、23日。問い合わせ、子育て支援センター、健康プラザ3階、電話 285-8345、優しい子。お楽しみクイズ。今月号の広報相川を読んでクイズに挑戦してください。正解者の中から抽選で3人の方に図書カード1000円分をプレゼントします。12月20日、新庁発足60周年記念イベントの最後を飾り開催する若者たちの音楽祭。出演するバンドはいくつでしょう ?1、18、2、33、3、60。応募方法、町内在住の方で1人1通に限ります。答え、住所、氏名、年齢、電話番号と本誌の感想を必ずご記入の上お送りください。締め切り日、12月7日月曜日。郵送の場合は当日消印有効。宛先、はがきの場合、郵便番号 243-0392、墨田 251-1、総務課広報広聴班、ファックスの場合、286-5021、電子メールの場合、email@town.aikawa.kanagawa.jp 正解と当選者は1月1日号でお知らせします。11月1日号の答えと当選者、継承略、正解、2、16人。当選者、遠藤君子、早田文子、井上由里子。相川トピックス。文化協会創立40周年記念式典、講演会、能の鑑賞、羽衣を開催。10月24日、文化協会創立40周年記念式典と講演会が文化会館で行われました。昭和50年11月に旧団体で創立された協会は、現在は20団体が加盟し、会員は1000人を超えています。式典後に開催された講演会では、能楽師観世流加藤慎吾さんによる能の基本的な説明や、結婚式で披露されることが多い高砂の歌い方などの指導があり、その後、町で初めてとなる能が上演されました。鑑賞した人たちは、能は難しいと思って見たことがなかった。レクチャーがあったので内容がよくわかった。高砂を歌ったのもよかった。今度チャレンジしてみたい、などと話していました。新庁発足60周年記念第31回相川町ふるさと祭り。町の産業文化などを広く町内外に紹介するふるさと祭りを10月24日25日に役場周辺で開催しました。会場では相川ブランド認定品をはじめとした町内の特産物や友好都市、長野県立科町産のリンゴの即売、各種模擬店が出展され、 大勢の家族連れなどで賑わいました。文化会館では、写真や絵画などの展示や民謡などの芸能発表、立科町の皆さんによる五線水太鼓の演奏が行われました。楓の広場のステージでは、吉本興業所属のコンビ、エレベーターマンションによるトークショーや、大道芸人、砂の字ジョニーさんによる大道芸、相川ブランド認定品、プレゼント抽選会が行われたほか、オーケストラやダンス、北条武田の武者行列が披露され、来場者を楽しませていました。全日本ホルスタイン共進会、全国9位に輝く。篠崎茂美さん、隅田が飼育する乳牛、ラブリバージュヨセフイン、アツとウチとアミーゴが、10月23日から26日にかけて、北海道安平町で開催された、第14回全日本ホルスタイン共進会北海道大会に出場し、未計算16月以上、18月未満の部で、全国9位となる、一等賞3席の成績を収めました。11月1日には、平成27年度神奈川県乳牛共進会に出場し、未計算の部で県内トップとなる最高位に輝きました。篠崎さんは、北海道など酪農が盛んな地域の牛が上位を占める中、全国の舞台で9位という予想以上の好成績を収めることができました、と話していました。全国建築士会伝統的技能者表彰を受賞。鈴木光雄さん、半原が10月30日に石川県金沢市で開催された第58回全国建築士会石川大会で伝統的技能者表彰を受賞しました。半原宮大工八内商家14代ひ孫弟子として江戸時代末期から続く八内商家の伝統技術を継承して現代へ伝えるとともに後世への伝承に努めていることが評価され今回の受賞となりました。スポーツ少年団が美化清掃、自分たちの街をきれいに。町内小学生のスポーツチームが加盟する愛川町スポーツ少年団の子どもたちが10月31日に蓮毛橋付近の河原の美化清掃を行いました。スポーツ少年団では自分たちの街をきれいにしようとハイキングを兼ねた美化清掃を毎年実施しています。参加者はバドミントン、剣道、空手、野球、柔道、サッカーチームの小学生と保護者、およそ180人。子どもたちは弁当や水筒を入れたリュックサックを背負いながら、ビニール袋を片手にたくさんのゴミを拾いました。移住促進プロモーション動画を作成。町内への移住、定住を促進するための、移住促進プロモーション動画を作成しています。この動画は、愛川町の愛をモチーフにした3分間のドラマとなっており、町外の男性が愛川町で結婚相手と出会い、町へ定住するまでを描きながら、町の魅力を紹介するものです。動画は、総務省のインターネットサイト、全国移住ナビや YouTube の愛川町チャンネルでご覧いただけます。なお、動画についてのお問い合わせは、総務課広報広聴班、電話内線3221まで。スポーツを通じて交流、福祉体育大会を開催。10月21日、美馬瀬公園陸上競技場で、 第41回愛川町福祉体育大会を開催しました。高齢者や心身障害者、母子福祉会、民生児童委員、保育園児など、およそ700人が参加して、お掃除リレーやボール運びリレー、愛ちゃん温度などを楽しみました。参加者からは、足が悪いので競技には参加できないけれど、この場所に来てみんなとおしゃべりできるのが楽しい、などの声も聞かれ、選手も応援の方も一丸となって、大いに盛り上がり、楽しい一日を過ごしていました。友好都市、長野県立科町へリンゴ狩りに行ってきました。11月15日、新庁発足60周年記念事業、立科町交流バスツアーを開催しました。あいにくの雨の中の出発となりましたが、途中から雨は上がり、小学生から80歳代までの92人の参加者が、立科町の特産の富士のリンゴ狩りをメイン、中山道芦田宿の散策や津軽寺の見学など立科町を巡り、立科町役場前では、立科町の米村正人町長の歓迎も受けました。皆さんもぜひ一度、友好都市立科町を訪れてみてはいかがですか。
アイカーブランド認定品を紹介します。町の知名度アップや観光振興、地域産業の活性化のため、愛川町の特産品の中から、愛川ブランドとして28品を認定しました。広報愛川では、毎号数点ずつ認定品の魅力を紹介します。問い合わせ、企画制作課、マーケティング推進班、電話内線3235。須戸秀夫、コケコー工房、隅田4093、電話281-3322。認定品の PR。熊ベルは熊よけとして身につける熊鈴を、カウベルをモチーフにアレンジしたものです。一般的な熊鈴よりも大型で音色が良く、音が大きいのが特徴です。愛くるしい熊と530、50のデザインが印象的で、山登りが好きな須戸さんの山をきれいに保ちたいという思いが込められています。また、専用の器具を取り付けることで、ドアベルとしても使用することができるなど、様々な用途に利用できます。コケコー工房について、須戸さんが経営していた会社のノウハウをもとに、15年ほど前から熊ベルを製作しています。熊ベルは手作業で磨かれ、一つ一つ愛情を込めて作られます。熊ベルは県立愛川公園で購入できます。今後はデザインのバリエーションを増やして、いろいろな場所で販売していくそうです。須戸さんが語る愛川町の魅力、熊ベルを作るきっかけにもなった仏花山や蓮華山など、緑豊かな自然が魅力です。パンどころ、アンツの尻尾、半原2640-13、電話206-8839。認定品の PR、愛川うんまいパンは、愛川清流米、愛ちゃんを使用した自家製酵母により、低温でじっくりと時間をかけて生地を発酵、熟成させて作られており、深い味わいを楽しむことができます。生地には炊いた愛ちゃんが練り込まれ、もっちりとした食感とお米の風味が特徴です。余分な味付けをせず、おかずの邪魔をしない素朴な味なので、毎日食べても飽きが来ない自信作です。パンどころ、アンツの尻尾について。10年ほど前に創業しました。自家製の天然酵母と自然の原材料のみを使った安全で安心なパンを作っています。複写釜で焼き上げるパンは、遠赤外線効果により食感が良く、風味が豊かになるそうです。使用する野菜のほとんどは、地場産のものを使用しています。 商品は店舗のほか、インターネット、楽天市場でも購入でき、全国各地から注文があります。店長、岡崎さんが語る愛川町の魅力。パン作りには水が大切です。愛川町は丹沢水系の良質な水が魅力です。自然が豊かなので、パン作りの要である水の他に、野菜などの材料も良いものが手に入ります。愛川自然、有機農業者の会、愛農、代表、諏訪部、隅田92、電話 285-0838。認定品の PR、愛川自然有機農業者の会、愛農が愛情を注いで栽培した野菜と果物は、愛川町の豊かな自然環境の中で、自然本来の力を生かして育てられた農産物です。有機肥料などを使い、土の能力を生かして育てる有機栽培や、肥料や農薬に頼らず、野菜が本来持っている生命力を利用して育てる自然栽培で栽培しており、安心、安全、美味しいを追求しています。愛農について、平成27年4月に発足しました。会員は若手の農家が中心で、有機栽培や自然栽培を共通理念に持って活動しています。会員それぞれが独自の栽培方法を実践しており、観光農法で栽培された農産物とは違った、素朴でありのままの農産物が魅力です。また、会員同士の情報交換を盛んに行っており、栽培技術の向上にも力を注いでいます。代表、諏訪部さんが語る愛川町の魅力。愛川町は、肥沃な土地があり、農業に適しています。水も豊富なことから、美味しい米を作ることもでき、豊かな自然が魅力です。三和織物株式会社、田代101、電話 281-0513。認定品の PR、半バラのネクタイ、ラビンは、絡み織りという技術で織られた生地を使用しています。絡み織りは、熟練の職人でも、1日にネクタイ20本分ほどしか織ることのできない希少性の高い生地で、絹やウール、麻などを織り混ぜることで、他にはない質感を持ったものを作ることができます。日々、品質の向上を追求しており、締め心地の良さや流行にとらわれずに自分らしくおしゃれを楽しむことができるのが特徴です。作りがしっかりとしているため、長年にわたって愛用ができます。三和織物株式会社について、昭和11年に創業しました。町内で80年以上にわたり、ネクタイ生地を主体に製造しており、百貨店や専門店の製品に使われています。商品は本社工場に併設しているショップ、旗や渓谷の布工房で購入できます。代表、取締役社長、花上さんが語る愛川町の魅力。絹織物の製造に一番に大切なことは、環境が適しているかです。愛川町は、中津川から適度な湿度が得られるため、絹に一定の湿気を与え、良質な生地を生み出せます。愛川ブランドパンフレット、お買い物マップ付きが完成しました。愛川ブランド認定品の商品情報や、販売場所をまとめたパンフレットができました。お土産やプレゼントに愛川ブランドを購入したいときに、一目で店舗の場所がわかるお買い物マップもついています。主な配布場所、県立愛川公園パークセンター、愛川町郷土資料館、工芸工房村、中津公民館などの町内公共施設。今月の日曜祝日当番日、診療時間午前9時から11時30分まで、午後2時から4時30分まで、6日岡本院、電話 281-0114、13日、20日、27日、愛川北部病院、電話 284-2121、23日、八木クリニック、電話 280-1888、その他の休日年末年始、 厚木市休日夜間休館診療所メディカルセンター、電話 297-5199。 なお都合により変更する場合がありますので、電話で確認してからお出かけください。ここで11月1日現在の住民基本台帳搭載人口と世帯数をお知らせします。人口41,157 人で、前の月より21人減っています。そのうち男21,410 人で、前の月より10人減っています。女19,747 人で、前の月より11人減っています。世帯数は17,622 世帯で、前の月より4世帯減っています。これで広報愛川ナンバー636のお知らせを終わります。編集発行は愛川町録音ボランティアグループ楓の会でした。